健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事田中千尋さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
そして畑聖吾さん、
はい、
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二方にお越しいただきまして、で今日のテーマが電子処方箋。
はい、大丈夫かな。
今まあまあ話題になってますけど、要するに今までの保険証が使えんようになりますの、
はいはい、なりますね、間もなく。
まずは、今年の9月が、まあ、目処に、全面的に処方箋、ごめんなさい、保険証はもう新規なくなるという
のは、もう使えませんの。
使えません。基本的には使わない、うん、形に持っています。
発行されなくなるん
だよね。いや今あるやつ、
はい、うん、ダメ、一応ダメと回収することに。
回収するんだ、
はい、
身分証明書に使ってる人
も、はい、あ、そうそう、
マイナンバーカードは写真、顔写真ついてますね。保険証は顔写真ついてましたから、
あれあったらもういらんやろ。
そうです。
全部どない、何がどないなります
か、ね、まず、まあ、谷さんもですね、田辺さんも処方箋受け取りますよね、はい、から、はいはい、でそれを薬局に持ってって、はい、でそこで薬局の薬剤師が見て、でこうパソコンに入力して、はい、で調剤してお薬もらう、はい、で今度電子処方箋になると、処方箋ではなくて、うん、引き換え番号って書いてる番号が印字されてる引き換え書っていうのを渡される。
処方箋じゃなくて、うん、番号札みたいな、
番号札みたいのをもらうんです、
ね、もらうんですか、
はい、でそれをマイナ保険証と一緒に薬局に持っていくと、その番号から、うん、まあ、カチカチってやると、もう、データがねパーンとも、入力薬局で直接情報入力しなくても、もうデータがポンと降りてくるような感じですよね。
マイナ保険証がいんねんね。だから
そうです、マイナ保険証いります。
マイナンバーカードが保険証と紐付けされてればいい、うん、ということです、
ね、あ、ほら今薬剤師薬ください言ったら、うん、ペチペチ打って、あの人は何してあります
か。あれは処方箋の紙のちゃんとしたデータをその自分たちの機械に打ち込んでるっていう作業になります。
まあ、二度で待っちゃ
う、二度で待つね、
先生が書いたやつを薬剤師さんがまた打ち込んで、それで打ち込んで、なんで打ち込みます
か。それ、ね、結局紙から紙へのデータの移行なので、うん、打つしかないんですよね、薬局では。
あ、うん、これでまたもらうわけね。
お金を計算しなきゃいけないんですよ。
お金の計算、
お薬いくらいくらですよね、こんなところで指導したんでこんないくらいくらですよねとか、そういった形で、いろんな計算式のもと皆さんの最後の3割負担なり1割負担っていうのが決まってくると。そうそうそう、
保険番号とかも手で売ってるんですよ、ね、
あ、わ、ね、それは大変。
そうか、
それこそミスが起こりそうですよね。
そうなんです、それも心配。
コピーつけてたら
コピーつけてても結局その、うん、処方箋を目でこうアナログ的に見ても、あ、じゃああなたいくらですねってはできないんですよ。計算してもらわなきゃいけない。
そうかそうか
そ
うか。
それも薬局によって多少お値段が変わるんですね、うん、いろんな機能によって。そういうのはあるの、はいはい、やっぱりいろんなこう地域にいろいろな仕事をしている薬局さんは多少評価が高い、点数が上がる。でも何もしてない、こうもうちょっとしかしてないよっていうところは評価が低くて点数が下がるとか、そういったいろんな仕組みはあるんですよ。
すごいな、ね、これ同じ薬でも薬局によって値段違いますもん。
違うんです。
知らな
んだ。でも安いからいいってわけではなくて、うん、やっぱ高いところに行けば行くほどこういったですね、電子処方箋をじゃなくて電子、オンライン資格確認使っていろんな病院さんとか、薬局さんでいろんなお薬をもらったっていう情報とかをですね、その薬局はちゃんと情報としては入れてて、あ、谷さんこれ飲んじゃダメですよと言ったようなことが分かるんですよ。
正確な服薬指導ができるデータ
を、安全にお薬を、
なのでそういうところに対しては評価が高いと、うん、いうことになりますので、
これちょっと薬も高なったりするわ。
そうなんです、そうなんです。だからちょっとこちら の、フィーがちょっと上がるんですけど、でもそれは何のためやってるかって言ったら、患者様のために我々が情報収集してるのに対して評価がついているということになるので、安いからいいというわけではないんです、うん、
で結局、そうやって入力するのは処方箋に書いてる情報を今手で入力してるんですけども、これからは電子処方箋を受けると、例えば今まで、アンケートを薬局で最初に書いて副作用出たことはありませんかとか、
一番最初に言った時にね、はいはい、書きます、
アレルギーありませんかと、そういうのも、もう電子処方箋のデータからもらうことができるようになるんですよ。
あ、うん、もう前他で1回書いとったらそれがそのまま、うん、
そうです、
いちいち、うん、もらう薬局が変わっても書かんで、
そうですで、うん、病院の情報とかも、うん、そこから直接もらうこともできるので、うん、結構情報を共有することができるんですよね、医療機関同士で、はいはいはい、
あそういう仕組みになる
なると、
うん、あで、あ谷さんは他耳鼻咽喉科でも儲けてますな、内科でも儲けてますなとかいうのが、うん、いっぺんに分かる、
いっぺんに分かるようになる、うん、今仕組み作りを、
はい、最後の薬出す時ってさ、先生はそれを知って出してるわけ、
分からない時があるんです。
そうです
の、お医者さんによっては耳鼻科のお薬は1週間だけしか使わないから他大丈夫だろうというふうな、まず安易な考え方を持たれる先生も中にはおられてですね、我々が処方箋を見た時にいつも来ていただいてるかかりつけの 薬局としても見てもらってる患者さんに対しては、あちょっと重なってるねっていうのを言って、お医者さんにこれちょっと重なってるからやめてっていうのがたまにあるんです。
あるんですか。
でもそれを求めて、うん、お医者さんの方も、うん、まあ、薬局でチェック貸してもらえるだろうということでパーって出してこられる先生がおられるんですね。なので絶対間違ってるとか、うん、そういうこと情報を気にされないジャンルの科目とかもあったりするんですね。
そういうのは防げるわ
けようになります。
前もって防げるようになりますね、はい、お医者さん同士でもそういうのを見れるようになるので、気にしてなくても気にしなきゃいけない状況になるんですけれどもね。
これでそれに、まあ、これから徐々にいうか、もう今年の秋に
まず保険証がなくなりますね。
なくなる。これあれなんか病院もその機械置かなあかんのでしょ、うん、その、はい、マイナー、
うん、そうですね、
あれあんま置いてへんとかまだ置いちゃいます
よ、今機械がそれこそいろいろな事情でこう半導体がないというので機械自体がやっぱ入ってこないっていうのがあるんですけど、もうほぼほぼ皆さんの、医療機関に対しても薬局に対してもみんな申し込みはしてます。
なので申し込みは済んでる。
もう済んでます。ほとんど済んでます。
半導体が不足してます。
そうそう、それで結局そういった機械類も自動車が、ね、作れない、ね、ああいう問題と同じように、はいはい、半導体がないのであの機械が作れないというのがあって、それで遅れてしまってる。
そう、
導入は遅れてしまって
る、うん、僕まだ病院がみんな嫌がっとんかも。
一応ね、来年3月末にはほとんどの医療機関ではもうこの仕組みは導入される予定になってます。
来年のあと1年以内に、
1年ちょっとですね、
ちょっとで、まあ、もうどこ行ってももうそうなりますよと、
はい、一応それが国の方からの DX の、まあ、方針や、固定表として出てるんですよ、
うん、はい、そうか、はい、でほんなら、まあ、そういう我々にとっては
どっちも、まあ、情報を共有できるっていうメリットが、うん、ットそれぞれにあるわけですよね。
で、そう、一人一人その患者さんご自身でも、うん、そういう情報を、うん、マイナポータルっていうマイナ保険証とかからのデータを、うん、これ今スマホでもね、マイナポータルっていうのを入れると、うん、今どこでお薬もらったかっていうのもね、もう見れるようになってるんですよね。
俺それやりかけてんけどな、そのままになったんだけど、
うんうん、
だからスマホでも見れる。
そうです。それに病院今までどういう病気にかかったとか、はあ、どういうお薬もらったとか、どういうなんか副作用が出たとか、
はあはあ、
どういう感染症にかかったとか、そういうのも全部マイナポータルで確認できるようになるんですね。
病歴とかそん
な病歴とか、まあ、全部わかるわけ。そうです。
これがね、今能登半島地震あったじゃないですか。はいはいはい、私も畑先生もどっちも行ってきてですね、いろいろとこう仕事をしてたんですけども、うんうん、その時にそのマイナンバーカードから、普通はマイナンバーカードを通していただいたら情報を見れるという形になるんですけど、うん、そういう被災地に行くと、うん、そこが、データのアクティブ化って言いまして、データを開放するんです、
うん、
みんな保険証も何も持たない方が病院に来た時に、うん、もう何も薬手帳もない、うん、お薬もない、うん、でも今までの薬が切れちゃったっていう方にどうやってやっていくかっていう時に、うん、先生は違う、避難所なので違う、それをどうするかっていう時にこのシステムが開放されることによって、今まで飲んでたお薬がいついつここでどういうのももらってましたっていうのがパッと見れて、ものすごい役立ったんですよ。
今でも自分の番号さえ分かった
ら、そう、生年月日と名前と話したらもう保険証全部つなげれて、それがデータの中から入ってきて全部そのパソコンに落とし込めるというチェックができるという形になって、今あこれ飲んでましたね、やっぱこれは緊急的に飲まなきゃダメですねって言って、まあ、同じ薬じゃないけどもそれに似た薬をパッと渡してなんとかつなぐと言ったようなことが今いまだに行われてます。
実際に役立ってる、
めちゃくちゃ役立ってます。
だから被災地に限らずともオンライン服薬指導みたいな形で私たちもまあそういったメリットを今後享受できうるっていうことですよね。
そうなんです。だからここ、まあ、もう今ピンポイントでそれですんで、うん、これが平時になったらみんなが同じような環境で、
はいはいはい、
そういった状況を共有するようになると、うん、ほんならこの医療費も下げられるし、
う
副作用は減るし、もうお互いがいいことつくめ、う
ん、こんなん聞くのもなんですけど、デメリットってないんですか？
デメリット自体は、処方今は完成されてないので、いろいろとこう現場の方が混乱するかなということは実はあります、
うんうん、新しいこと導入するときってどうしてもね、 あれなんかうまくいかへんとかいうので、ごめんなちょっとお待ちくださいっていうことが最初のうちはあるかもしれないですね、うん、薬局でもちょっと普段よりもちょっと長いなとかね、うんうん、ただ逆に早くなります絶対これから、うんうん、お薬もらうのもね、あの慣れて現場が慣れてくれば、
うんうん、あんまり長いこと待たんと、もう行ったら番号ペペッと入れたら、あえて、まあ、
まあ言うならそれこそ病院さんで言えば、うん、診察券 と保険証とも言うたら同じものを使うということで、うん、マイナンバー保険を診察券代わりにしてしまえば、うん、一発で、うん、通す、あの機械通したらもうチェックインと同じような形にできるようなシステムを組んでる会社さんもありますんで、うん、病院では早くなる、うん、でそのままデータを薬局に持ち込んでもらったら、その番号、今は番号です、最終的にはきっといろんな違うカードとかになると思うんですよね、でそれを薬局通してもらった瞬間に、そのカタカタカタカタやってたものも全部終わって画面上に現れるんで、時間も短縮されますし、
待ち時間もっちゃ長いじゃないですか、あれがね、
診察で何時間待って、うん、薬でまた何時間待って、ね、そういうことも改善される、
そうそうそう、デメリットって言われると、だからそのはそこに動く間のいろんな知らないことを覚えなきゃいけない患者さんが、あこれ機械通しまたポチポチポチポチ、うん、 それが当たり前のようにこんにちはって言いながら終わる時代もしばらくしたら来るので、うん、そこまでの移行期間が、
うん 今スーパー行っても皆さん自動会計とか
レジやってるわ、そういえば
だけどね、慣れてきてますよね皆さん ね、
う
ん、
そういうことか、
そうですそうです、
わかりました、うん、はい、今から心しときます、はい、そういうことで、はい、電子処方箋について教えていただきました、は
い、そうですね、最後に言いたかったのが、はい、ごめんなさい、そう言ってもやっぱり、うん、いろんな電子化されますけれどね、うん、やっぱり近所に毎回言ってますけど、うん、かかりつけ薬剤師持っていただいて、うん、いつでも相談できるということね、オンラインになってもやはり身近に薬局、相談できる薬局を作っていただきたいというところね、うんうん、はい、をちょっと皆さんには知っていただきたいので、う
ん、
はい、
薬剤師さんも情報をしっかり持ってるということですもんね、
はい、
これで、
はい、
今日も兵庫県薬剤師会の常務理事田中千尋さん、そして畑誠吾さんにお話を伺いました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。